どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。あれ、ポンさん、ちょっと体調悪いですか？大丈夫ですか？喉。
なんかね。
うん。
俺、アカシアさんまになった気持ちよ。
どういう、すごい、なんか上を行きましたね。
めちゃくちゃ元気なのに、声だけ還暦みたいな。
なるほど、なるほど。まあ、さんまさんね、昔からなんかあんな感じではありますけど、確かに。
そんなに使ってるわけじゃないんだけど、ちょっと枯れてるよね、確かにね。
声が、はい、聞こえ方としては枯れてる感じに聞こえますね。
いや、だからこれあれじゃない？老化じゃない？
え、マジで？これからずっとこの感じなの？ポンさん。
これから、こうじゃないよ。もっと行くよ。
うわぁ、マジか。
まあ。
あ、でもさんまさんだ。さんまさんやってる。本当だ。
そう、だから、そう、入り口に入ってるんじゃないかと。
さんまさんもうちょっと聞き取りやすいですけどね。なんか、高いのかな、声が。
ね
え。これ。この感じでトーク続けるのちょっと厳しいかもしれないですね。
そんなことない。だって、老人の人と喋ることもあるし、ね、ちょっと声高い人もいるし、低い人だっているわけだから、ね、自分が基準じゃダメよ。いろんな喋り方があるから。
でも上の世代のそのユーリさんとかさ、
はい。
もう、そういう感じじゃないじゃないですか。
わかりにくちゃんと喋るからちゃんと喋りましょう。
どこも虫さんです。あ、でも、そっちの方が聞き取りやすいかもしれないですね。それできます？これから、ユーリさんできます？ポンさん。
モノマネやって、やるの？はい、どうぞ。
喋り、一回、俺、ゆりさんと何喋ればいいんだろう、うん、
いいじゃねえ、
これハードル上がりますね。
もしもし、はい、CM 行くよ。
やばい。え、そんなに雑な感じで回すの？ゆりさんって。あんまちゃんと聞いたことない
んだけど。毒マムシさんがさ、ちょっと激しいから時間を逸脱するのが。
俺、マムシさんなの、今。マムシさんかってやってるの、俺、今。
いいよ、分かって、聞こえてるよ。うん。はい。
辛い。
はい、面白い。はい、次行こう。
これはなかなか大変ですけど。はい、そんな豪華なゲストも来るのね。
さつきのりさんは、はい、パートナーでいましたからね。まあいいんですけど。
パートナー時代があったんですね。はいはい、ありがとうございます。というところで、何の話だっけ、はい、そうです。ですね。あ、そうそう。ポンさんは、時に、あ、でもね、これあんまりちゃんとなんかがっつり喋らせると申し訳ないから、スッとこう、回答してくれればいいんだけど、
は
あ、一問一答でいいんだけど、ポンさん祭りは好きですか、
はい、Yes。
あ、よかった。祭りは好きというところで。ポンさんちなみに、祭りは最近行きました？
祭りは、さっき通ってきましたよ。
お、通ってきた。何系の
祭り？もう最近は祭りが、種類がいっぱいあるからね。
そうなのよ。
まあ、だけど、私はこう、やっぱオーソドックスに、今日はね、収録7月20日ですけど、
はい。
夏休みが始まるんです。
ああ、そうですね。時期的にはね。そんな時期ですね。確かに。小学生とか中学生とか。はい。
そうそうそう。なので、もうここからだっていうことで、神社の祭りの横を通ってきたよ。
うん、おー、近所の。盛り上がってましたか？
いやー、雨が降ってて。
ああ、そっか。もう降ってる時期だったんですね。タイミングが。今日ね、多分、7時ぐらいからでしたっけ？
夕方ぐらいから多分降ってたんだと思うんですけど、まあ、ぽちょぽちょと、うんうん。
はいはいはい。
だけど、結構な人でしたよ。その神社に、なんか、普段はそんなに人が来ないんだろうけど、なんか白線とかをさ、その、近くの道路に引いて、そこに自転車を止められるようなスペースを作ってさ、警備員の人も3、4人来てて、で、境内の中で、まあ、屋台なんかも出ててさ、
はいはいはいはい。
で、まあ、なんつーの、まあ、でもやっぱり子供たちはさ、やっぱりこう夏休み入った自由ってやつをさ、まあ、今でもあるんじゃないのかな。だからもうみんななんか、危機として集まってましたよ。
はいはいはい。ちょうどね、今日、祭りの並びで行くと花火大会が足立区であって、でもそれはちょっとね、雨の都合で中止になっちゃったみたいなのが、
あらら。
ツイッターのタイムラインで流れてきましたけど、なんか、はい、ね、今日で、で、来週は来週でまた祭りをちらほら聞くし、花火大会とかも続くっていうところで、まあ夏場はね、はい、そういう祭り事が多いんだなと思うんですけど、そもそも、 祭りって何ですかね、ポンさんにとって。
あの、別に今日話したくないってことじゃないけど、前もお姉さん同じこと聞いてたよね。同じテーマで喋ってたよね。
マジっすか？
うん。いや、だからきっと、お姉さんの中では祭りっていうのは、なんかすごくこう、うん、気になる存在だけど、どう距離を取っていいかとか、あとどういうものなのかを掴むのが、なかなか難しい存在なのかなというふうに思いますけど、
掴むのが難しいっていうよりは、先週ですね、僕、お祭りにたまたま行く機会があって、
祭りに、それは、あの見に行ったってことさ、あの、主催者ではなく、参加して
た。あ、そうです、そうです。見に行ったっていうことで、はい。稲毛っていう、千葉県の千葉駅の隣の駅ですね。総武線で行くと。はい、うん。隣の駅で、たまたまそっちの方で、あの、映画の上映の企画がありまして、そちらに、はぜ3時ずつ、最近僕が個人的にやってるイベントの道散歩っていう、うん、まあ、道のエリアを散歩してみようっていう企画、イベントのついでで回ってきたんですよ。千葉駅から稲毛駅あたりをぐるーっと回ってきたんですけど、
あの、いいけど、お一人だったんですか？みんな、なんか何人か行ったの？
一人です、一人です、一人です。
うん、そこがね、あの、普通の人のイベント感とはちょっといやいや違いますけど、まあお一人でイベントやってたってことですね。
まあそういうことですかね。はいはい。はいはいはい、あの、はい、個人的に企画としてやってるんですけど、うんうんうん、なんかその流れで、たまたまその稲毛の駅の近くでそのお祭りっていうのがやっていて、それが稲毛宣言通り祭りっていうものだっていうことに後から気づいたんですけど。
はい。まあはい。調べたのかな。はい。
そうそうそう。あ、いや、看板が出てたんですよ。看板が出てて、はい、それでよい、あの、あ、そういうお祭りなんだと思って行ってみたら、
はい。はい、
すんごいんですよ。人が本当に。多分、うんうん、あの、その神社自体も僕、そのついでで行ってみたんですけど、まあ、そこまで大きくない。うん、まあ、大きいっちゃ大きいんだけど、そんなこう、うん、なんて言うんだろう。うん、何 いわゆる、なんだ、伊勢神宮とか、あの、出雲大社とかって、そんな規模感ではない。
まあ、まあ、それは神社にしては、有数ですからね。
そう、
は
いはい、神社にしては大きいかな、ぐらいのキャパシティの神社の一応主催のイベントとかもお祭りなわけなんですけど、
はい。
多分、その、お祭りに、稲毛とか千葉駅の近辺に住んでる人が、全員参加してるんじゃねえか、ぐらいの、人数が稲毛駅からその神社までの間の参道に集まってたんですよ。
なるほど。
全然知らないでしょ。稲毛宣言通り祭り聞いたことありますよ、ポンさん。
いや、まあ、その、いや、僕は知らなかったですよ。
僕も全く知らなかったお祭りで、多分、このキャパシティのこれだけの人が集まるお祭りっていうのは、日本全国いろんなところにあって、もちろん神社ってね、いろんなところに あるしって考えると、それぞれのところでそれぞれのすげえ規模感のお祭りがやってるんだろうなと思った時に、僕一応まあイベント屋の端くれというか、イベントを自分でも企画して実際に主催もしてきた人間なので、その集客の大変さっていうか、あの、10人、20人集めんのでも、ひいこらこちら行ってんのに、多分その稲毛宣言通り祭りは50、10万とかで聞かないレベルの、あの、人数が一堂に会してるわけですよ。そんなに多分、キャパとしても大きくない神社なのにって思った時に、
はい。
なんかこの、動員、まあ、今日の、それこそ、花火大会を見たとしても、あれでも50万人とか多分、あの、足立の、その、イベント全体で、花火大会全体で動員してるっていうのを ネット上で見て、それだけの人数が集まるお祭りとか花火大会とかっていうのは、これは、なんだねっていうことをね、改めて思った。だからそれぐらい、多分前の時もそんな感じで思ったのかな？前にわかんない話した記憶もないですけど、そんぐらい思ったのをもう一回思い返してるっていう感じです。
その、まあ、ちょっとその個人で新規でイベントを作るっていうことと、まあこの同じ概念にしたいのかもしれないけど、やっぱ祭りっていうのはイベントでは、やっぱ違うんじゃないかなと思うんだよね。人が集まるって意味では似てるんだろうけど。
うん。
うん。そこ聞きたい。やっぱりその、何？例えば、そもそもだけど、お客さんとして来る人の量もあるけど、そこを盛り上げるっていうかさ、まあ、
うん、
何？みこしが出るとか、ちょっと詳しくはわからないんですけど、はい、そういうふうな作り上げる人たちというものが、 全然こうテンション違うんじゃないですかね。
人のテンション、その数とかじゃなくって気持ちの問題ってこと？
うん、まあまあ、ちょっと数は俺今正確なところがわからないところがあるんで何とも言えませんけど。
うん。
うん。なんていうかな。これを楽しみに生活をしていたみたいな人がいるわけよ。
うんうんうんうんうん。
これはまあよく聞くと思うの。地元で、みこし出すとかさ。あとまあ九州とかだと、いろいろ祭りも一年このためだけに俺は仕事してきたんだみたいなことを、語る。博多どんたくとかさ、そういうのが話して聞いたりしますけど、はいはい、まあだからそれは全国にいろいろあって、で、まあ多分あれですよ、うん、海岸沿いだからさ、まあちょっと、漁師の人たちもいたりもするのかな、ちょっと想像ですけど、なんかそういうふうな意味合いで言うと、地元のことを愛し、地元で暮らしている人たちが、まあ、気と晴れの中で気持ちよく過ごすという機会として、そこを使っているっていうのが、まあ、まずあって、でその、うん、まず地元の盛り上がりがベースにあるっていうところじゃない？で、それに吸い寄せられて、うん、多くのお客さんが、別に目的とかがあるわけじゃないじゃん。もう楽しい雰囲気を味わいたいっていうことで来るっていうことだから、うん、何かその、何？一つのパーパスを共有して、新しいアクションのために、みたいなそういうふうな趣旨のものでもないし、なんかいい作品を見たくてっていうことでも多分なくて、そのみんなの雰囲気を味わいたいということだと思うので、まあもちろん神への祈りとかさ、そういうこともあると思うんで、まあだからちょっと祭りの実態を俺が語るには、まるで知識はないですけど、
一応今ですね、祭りっていうものの、うん、その本来の目的とか意味合いみたいなことを、まあ実証的なもので調べてみると、やっぱ祭りっていうのはそもそもにおいては神や祖先の霊を祭ることであると。だったりとか、日本の祭りの本来の目的は神様に感謝することであったりって、まあ祭るっていうのはね、左側に示すっていう字書いて、右側に身、ねうしたらうたつ身の身ですかね、をつけて、まあ、いわゆる祭るっていうものの、まあ、こう転用したみたいなも意味合いなので、そういう、まあ、すごく宗教行事的なものではあるっていうのは多分ベースにあると思うんですよ。神道的な考え方っていうか、まあ、神社が基本になってくる。お寺で一応祭りは祭りでやるけれども、本来の筋としてはまあ、神を祭るみたいな意味合いのものが強かったりするのかなと思う。そういう、なんか宗教行事っていうものの、延長線上にあるものに、なんかこれだけの人が集うっていう、まあ花火大会とかも異例だったりするじゃないですか。花火を打ち上げて亡くなった方々の、まあ霊を弔うみたいなところがあったりするっていうことを考えると、なんかその始まりからこう、広がっていって、さっき言ったみたいに、ポンさんが言ったみたいに、目的、パーパスをいつにしてないっていうか、目的を一つにしていない人たちが集う場っていうものの、このカオスさっていうか、なんか、僕結構先週の千葉の祭りに行って、ものすごく、こう、若い人たち、それこそさっきポンさんも言ったみたいに子供が集まるとか、僕はそれ以上に10代、20代の子たちが、これだけ集まる、それもなんだろう、ジャンルを超えてっていうか様々なタイプの子たちが集まっている場っていうものが、他にありえないと思ったんですよね。例えばその音楽ライブ、ミュージシャンの音楽ライブとか行ったらば、そういう音楽が好きな人の属性とかって結局偏ったりするとか、今日もサッカーの試合僕見てましたけど、J リーグの試合で4万5000人国立競技場に集まりました。ゼルビア対マリノスっていう試合があって、集まりましたけど、そこにいるやっぱり人の属性っていうものはサッカーが好きとか、まあ、地元に愛がある横浜が好き、町田が好きっていう人が集まってるっていう属性にこう、ある種、くくられている中で、なんか祭りっていうもののこの属性のなさっていうのがすげえなって思ったんですよね。まあもちろん若者だけじゃなくて、運営側ではまあご高齢の方々も多かったし、全体的に老若男女幅広くいらっしゃった、夜の商売をやってる方とかも普通に集まる場所だったりするっていうのを考えると、やっぱこれは他にはないもので、逆に言えば、なんでこれだけ人が集まるのかなっていうのが不思議っちゃ不思議なんですよね。なんか、僕とかで祭りに行くってなると、 なんか何かの目的で行くっていうよりは、そこに集まる人を見に行くっていうか、時々行ってるのが、その、花園神社でやっている、大鳥、何でしたっけ？鳥の市か。鳥の市っていうお祭りとかは、近くに寄る機会があったらよく行ってるんですけど、うん、それはやっぱり、その、歌舞伎町の方々とかも集まったり、普通の、学生さんとかも集まったりとか、様々な人がいるっていう状況を見るのが好き。あとは、まあ、お参りに行って、そこで、こう、副祭符みたいなのを買ったり、みたいなのはあったりするんですけど、なんかまあ、そのお祭り自体を楽しむっていうよりは、お祭りに行ってる人を見ることを楽しんでいるんだが、コンさんが祭りに行くときにはどういうことを楽しんでます？
いやー、なんかちょっと意地悪く言うけど、やっぱそういうこと聞かれる自体がもう多分意味がわからないって感覚なんだよね。祭りに行くって何を楽しみに祭りに行かれるんですか、うん、みたいなことを言われると、いや祭り楽しいじゃん、行くでしょ、行こうよっていう回答に多分なるんじゃないでしょうか。
ポンさんはそんなことなん、ポンさんはそんなこと思うの？
いや、だからこれが難しいのよ。多分僕は、その遅延というふうなものがない人間なので、
うん。うん、
で僕はずっと同じとこに住んでてさ、なんか知り合いとかがいて、うん、なんだかんだ言ってこう楽しげな場所としての祭りっていうのを選択できればいいんだけど、
うん、
これが都会生活者のさ、流れてドリフターズの苦しいとこですけど、なんかちょっとそこら辺がない人と、うん、あとまあ積極的にほら、何、盆踊りをさ、踊ることを趣味としている人みたいなのもいますけど、はいはい、そういうふうなことで、こう、うん、その祭りを享受できている人と両方いると思うんですけど、まあこれ属性が両方似て、うん、まあ、あなたと僕、お姉さんと僕とはちょっと違うんじゃないかと思いますけど、僕も、そういう意味では、うん、祭り別に行かなくてもいい派ではあるよ。だから、こう話しちゃうと良くないんだけど、うん、でも、祭り行くか行かないかの理由は、その目的がどうとかで考えてる人はあんまりいないと思うけどね。
本当ですか？
いや、僕はそうだと思うよ。その一点、いや、もう細かく言えばいろいろ。
楽しそうだけで行く？それなんか、ポンさんの時間が伴ってない意見を聞きたいんじゃなくて、うん、ポンさんちゃんと考えてる自分の考えを。
いや、だから人に聞いてよ。俺はわからないもん。俺も別に祭りに必死に行くような人でもないし。う
ん、でも祭り最初に好きって言ったじゃねえかよ。
なんで怒ってんだよ。別に好きなのと。
いや、だからそういう、先週からずっとそういう否定するところからしか話を始めないから。いや、
否定じゃなくて。
ちゃんと受けて。うん。
いやいや、じゃあ別に祭りは好きですよ。あることも見に行く、うん、見に行くことも好きだけど。だけど、はい、祭りを何の目的で行きますかと言われても。
うん。
その、なんつうの。いや、そんなこと言ったらお姉さんの似たような分析的な見方になっちゃうんだと思うわけ。
うんうん、
だけど多分これは非常にマイナーだと思うんです。
マイナー、はははは。
うん。まあ、強いて言うなら、どれぐらい人出てんのかちょっと見に行くか、うん、みたいな、冷やかしみたいな言葉遣いの中で、その、祭りの中で、ま、屋台が出てワイワイしてるとか、みんなが楽しげにしてるっていうのを、ちょっと感染されに行くっていうかさ、なんか心がふかふかしてくるみたいな、はいはいはい、なんかそういう風なことを、になるのかなと思ってて、まあ僕もどちらかといえばそういう風なことで行くんだろうなとは思うけど、うん、そんなに何足げく行くようなものではないっていうのが非常にこう、うん、真面目に答えているレベルなんですけど、だから別にその、うん、何そのだからいわゆるその理由があって行くっていう風な感覚でやり取りをしているわけではないし、人に誘われても。うん、それがその何なんかどういうイベントがあってどういう見せ物があってみたいなことで考える人もまあいるのかもしれないけど、例えば日本一の出し物があるとかさ、うん、まあでもそれはあくまで言い訳に過ぎないような感覚が僕にはあるけど、それ実感が伴ってないって言われたらすいませんって言うしかないけど、な
んかそんな気がするよ。まあ、ポンさんの実感、ポンさんの話を聞きたいけど、まあでもそういう人はいるだろうなっていう推測なのか、ポンさん自身、例えば今遅延がないって言ってましたけど、幼少期とかは、遅延があるエリアにいたわけじゃないですか。地元にいたこともあるし、もちろんそこから引っ越してる、何回か引っ越してるっていうのは知ってますけど、ある程度こう遅延があるところにいた時に、祭りに行く理由っていうのは何だったんだろう。
まあでも楽しそうぐらいしか思いつかないけどな。
やっぱり楽しそうなのか。そっか。みんなそういうことなのか。でも楽しそうで言うと、 いくらでも世の中今エンターテインメントに溢れていて、他に競合するもの、同じ時間で、例えば今日だったらば、さっき僕が言ってみて、サッカーの試合があるとか、昼だったら相撲があるとか、音楽ライブだって今日宇多田ヒカルもライブやってますとか、いろんなとこに分かれていく中で、でも、その地元のお祭りとか、まあ、はるばる遠くまで行って花火大会とか見に行く人もいるわけじゃないですか。それって何なんだろう、うん、まあ、祭りと花火大会はまた違うのかもしれないけど、うん、目的
に。まあ、ちょっと、その、いわゆる地域の祭りに限った話にしておくとすると、まあ、なんだろうね。うん、いや、なんか、俺、まあ、なんか、オレンジさんほら、ずっと実家というか地元に存在してる人じゃないですか。
うん、うん、まあ、長くですね、そうですね。
そう、まあ、あとちょっと、性格とかもあるのかもしれないけど、例えばほら、年末年始とかさ、初詣とか行くじゃない？
うん。
まあまあ行かないのかもしれないけど、そうすると、うん、例えばそういう時に、地元の神社とかに行くって時にさ、例えばあいついるのかなみたいな。それも学生の感覚だけど、
うん、うん。
友達と会えるとかさ。
うんうんうん。
なんかそういう感じとか、
あるかもしれないですね、うん。祭りのタイミングだけ地元に人、遠く、例えば上京してる友達が出て行ってるのが帰ってきていて、みたいなタイミングとか、わざわざその集まる理由にするみたいなことはあるかもしれないですよね。祭りはずっとその時期にやるから、うん、毎年。
あとは、まあ、ほんと、もっと子供で言えば、その、うん、何？いろんなイベントあるけれど、多分子供向けのイベントとか、その学校で子供がいっぱい集まる場所には行くけど、大人も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもみんな集まってる場所に行くっていうのはやっぱドキドキするわけですよ。
うんうんうんうんうん。
すごくこう社会と近いところで会えるというところで祭りっていう体験は、まあ、ある意味ちょっと大人っぽい雰囲気が、まあそれはその、いろんなこう習慣的にさ、そこがその夜の大人の雰囲気を醸し出す要素もあったりもするんだけど、まあ、それが直接的になくても、うん、なんか夜に、そういう場所に行くっていうドキドキ感というかさ、そういうふうなものとか、うん、社会性が一見感じられたり、うんうん、ちょっとね、何？焼き鳥買うだけでもさ、射的やるだけでもその大人の人と会話ができるとか、なんかそういうふうなドキドキみたいなものは、うん、まあ、こう、原風景として、ある人は多いかなと思うんで、そんなお姉さんどうなんだろう、祭り初めて行ったことが覚えてないですか？
僕はそれこそ父親が祭りのそのみこしを引いたりとか、なんかその出店みたいなものもやってたりしたので、そういうもので連れてかれて普通にやってたんですよね、うん、ちっちゃい頃からみこしも担いでたし、夜はまあ別日ですけど縁日みたいなのがあって、それでなんかね、いろいろスーパーボール拾うとか、拾う救うか、救うとか、なんかいろいろあったりして、うん、その時はやっぱり、うん、でも、その場所にある出し物とかが楽しかったし、なんかみこしは担いでる瞬間はそんなでもなかった気がするけど、その後にもらえるお菓子が嬉しかったとかっていうのはあったりしましたね。まあ同級生もちょいちょいいましたけど、そんなに同級生と関わった記憶っていうのはないかな、祭りにおいて。
まあ、だからちょっと、オレンジさんを説得するという意味ではないですよ。ないんですけど、
うん。
なんていうか、その、いろいろそのさ、理由がいる世の中じゃないですか。
はいはいはい。まさにね、コンテンツ使った
り何が好きとか、あと、なんか、会員になったら属性聞かれたりとかさ、うん、何が好きですかとかさ、はいはい、好きとかないよ別に。楽しきゃいいんだよっていう、その、別に雑に言ってるんじゃなくて、その、うん、あなたの好きなものは何ですかって3つ選ばせるみたいなのがすごく嫌だったりする気持ちは俺にはあって。みんな好きですと思うよ、俺は。だからその、いちいち切ってマーケティングされて、なんかその正しいやりとりみたいなことをしなくて、なんか楽しいことがあって、その、だって祭りだっていろんな人間模様もあるし、楽しみもあるし、でも、一個一個の提供されてるコンテンツが、そのコンテンツとしての価値が高いかって言われたら、それはわかんないですよ。スーパーボール釣りが、そんなにエンターテインメントとして任天堂のスイッチに入るようなものではない。うん、だけど、そんなことじゃないというふうに思って、うん、なんていうのかな。だからそこにいることの楽しさみたいなこととか、抽象度が非常に高い空間性とか、うん、地域に私たちが存在してるんだということの確認だとか、まあそういうふうなことを総合して、うん、 まあ、あとリーズナブルだっていうのももちろんあるとは思うんですけど、なんかそういうことで言っているんじゃないかな。なんか理由を求められることが、まあ、めんどくさいっていう理由は別にないと思うけど、まあ、強いて言うならそういう価値観とかが、だって他のエンタメに比べて祭りとかあまと、何、初詣に何万人行くみたいな、あれ本気でみんなが願い事叶えに行ってるわけじゃないじゃん。
でも僕はそこをちゃんと考える必要があるっていうのは、僕はだからポンさんと違ってイベントを作る側の人間だからかもしれないと思ってるんですけど、なんで祭りっていうものにはこれだけの人が集まるのかっていうことを考えることが、ちゃんとこの新時代における新しい祭りみたいなのを考える。まあ最近盆踊りがなんか新しい音楽、ボンジョビ盆踊り以降、なんかすごいいろんな音楽のパターンであって、でもなんかそれは別に集客につながってるっていうよりは、既存の顧客をなんか新しいものでこう盛り上げてるみたいな感じがしてしまっていて、それはそれで新しいのかっていうと難しいなと思っていて、なんかでも新しい時代における祭り的な場所、祭りっていうのはそもそもにおいて、まあ宗教行事だってさっき僕も言いましたけど、なんかそういうものではない形の、なんか老若男女隔たりなくいろんな人が集まって自由に楽しめるような場っていうものは新しく構築できないのかっていうのは考えてしまうんですよね。
わかった。じゃあちょっとリニューアルする。初詣って、私今、理由なく行くじゃんって言って、もうそういう気持ちになってるけど、うん、これ実際は、初詣って作られてるんだよね。明治か、うんうん、明治以降かなんかに。
結構最近なんですよね。
もともと人間、日本人が初詣行くって習慣はなかった。これを、うん、電車の会社どっか忘れちゃったけど、まあ初詣行きましょうみたいな運動を起こして、キャンペーンを作って、初詣が始まって、っていう、まあ、他にも理由あるのかもしれないけど、つまり作られたブームなわけですよね。うん、それに未だに僕ら乗っかってるっていうことがあって。うん、で、ちょっと話ずるけど、漫才っていうさ、形式やりますけど、はい、お笑いの。あれだって、100年、200年じゃない、ずっと昔から存在してるあの形式が、未だに生き残っているのは、何なのかってことだと思うんです。
うん、
やっぱ人為的にサポートしてるんじゃないかっていうふうに考える方が自然で、
うんうん、
初詣だって、それもやっぱなんか人為的にやってるわけだから、な、お姉さんの言ってる意味で言うと、はいはい、まあ、うん、何自分が想定してないような理由があるっていうことを含めて、うん、まあ、理由はもうちょっと個別にはあると思うけど、うん、いわゆるでも集客っていう概念だけだとちょっとずれるような気はするけどね。
まあ、ね、量だけじゃないんですけどね、質的なものも含めてです。
うんうん、
どういう人が集まるのかっていう。
うん、まあでもやっぱりその遅延的なところとか、あとありがたいっていう謎のキーワードみたいなものは、僕は結構あると思いますけどね。
そう、ありがたみっていうか、なんか、でも結局初詣でも、なんか歴史的なものに乗っかってるだけだからっていういろいろと難しい、それは新しいのかってこうやって思っちゃうと、難しいなっていうモヤモヤですいません、そろそろ時間になっちゃったので、そこをね、もうちょっと話せたらなとは思ってたんですけど、まあ、今回こんな感じで、まただから僕は祭りの話を懲りずにするよ。何回だってするよ。祭りが面白いと思っているから。というところですね。
ぜひ
はい、
ちょっとね、取材とかも、なんか、まあ取材というと重いけど、なんか話も聞いてきてほしいですね。
いろんな祭り見てみたいですね。うん。うん、はい。というところで、一回ここで終了したいと思います。タナラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast で週2回配信しております。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたで気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームよりお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
新章みたいな声になりたいお天気サンプリンのポンでした。
タネラジ、また。